小田巻虫の夜半時間。ここからの5分間は喫水の九州男児である私小田巻虫が日々感じたことや皆さんに役に立つ情報を盛り込んで暇な時間夜半時間を使っていい時間夜半時間をお届けする小田巻虫の夜半時間です。第18回目の今日のテーマは芸術の秋、読書の秋、その1。今回から何回かに分けて最近私が感動した映画や感銘を受けた本について紹介していきたいと思います。さて、秋も始まりまして、読書の秋やら、食欲の秋やらいろいろ歌われておりますけれども、今回から何回かに分けて私が最近、見た映画や本について紹介していきたいと思います。第1回目は、映画ということで1984年公開宮崎駿監督のジブリ映画風の谷のナウシカについて語っていきたいと思います。風の谷のナウシカは、宮崎監督のジブリ映画でも、そこそこ代表的な作品なんじゃないかなと思います。もともとは1982年から連載の漫画が原作になっています。で、ナウシカのストーリーなんですけれども、ご存知の方も多いんじゃないかなと思いますが、終末世界を描いた映画です。文明が発達し、そして、各国が戦争をした、1000年後の世界を描いています。1000年後の世界は、文明が、だいぶ、衰退して、そして、不快と呼ばれる、毒や、虫に覆われた森が、人間の生活するところをどんどんと、蝕んでいった、そして人間が、小さなところに固まって、細々と生活している、そんな世界を舞台にしています。で、風の谷というのは、この世界においてのある種の、民族というか、族の村っていうことになるんですけれども、この風の谷に、対して、大きな国がですね、戦争というか、攻め込んできたりとかですね、この不快を焼き払おうとしたりとか、するんですね。で、ナウシカっていうのはこの風の谷のヒロインなんですけれども、すごく、深い、映画だなと思いました。ここで伝えたいことっていうのが、いくつもあると思うんですけれども、そもそもジブリ映画っていうのは私が全然見なかったんですけれども、この理由っていうのが、オチがないとかですね、最後までずっと見てないと何が伝えたのかわからないっていうのがあって、全然見てませんでした。映画も借りてくるのがめんどくさいってことで全然見なかったんですけれどもね。最近シネマデイジーという映画のスタイルが出てきたので、私もこれを結構見るようになりまして。で、その中で、東京 FM の編成制作部長さんっていう人が、いて、この人は私が尊敬してる人なんですけれども、この人が、ナウシカはすごく深いよっていうのをずっとおっしゃってたので、機会があって私も見ることがあって、で、すごく感銘を受けたっていうことに、なります。伝えたいことはいくつもあるので、この5分間では語りきれません。で、本日からですね、この5分間の番組の続きを、ポッドキャストで配信することになりました。今日は風の谷のナウシカについてこれから語っていこうと思いますので、この後の詳細というか、内容はポッドキャストをお聞きいただければと思います。さて、ここからはポッドキャスト専用の、配信となります。今日からポッドキャストの配信の、この後半部分っていうのをやっていくわけなんですけれども、いやー難しいですね。この5分で分けて、で、残りの5分ポッドキャストであるみたいな、ちょっと試行錯誤な、気がします。さて、本編の放送で紹介できなかった。 まあ、ことなんですけど、とりあえず、シネマデイジーっていうのを知らない方に一応シネマデイジーの説明をしようかなと思います。視覚障害者の、図書を、検索する、オンラインサイトである、サピエ。こちらには、視覚障害者向けの、音声図書のフォーマットである、まあ、デイジー図書っていうのも、あります。で、この中で、映画の音声のみを抽出して、まあ、それに音声解説つけたっていうのが、まあ、シネマデイジーっていうやつです。で、まあ、シネマデイジーが、あるまでは、ちらっと言いましたけど、私ほとんど映画見なくて、まあ、2年に1本か、見るか見ないかみたいな感じだったんですね。で、まあ、そんな中で、シネマデイジーが結構出てきて、ナウシカをたまたま見つけたんですけど、私が中学生の時にですね、よく聞いていた東京 FM のラジオ番組があるんですけれども、まあ、これの総合プロデューサーに、編成制作部長、当時の、編成制作部長の、森田太さんという方が、担当されていました。で、まあ、私はこの番組にすごく感銘を受けて、で、森田さんが、今亡くなっちゃったんです。今もう削除されちゃったんですけど、東京 FM のホームページに、メッセージを書かれていました。で、まあ、ここにはですね、例えば、ラジオじゃないとダメだった理由っていうことで、やっぱり、一番ラジオっていうのは、音だけで伝えるので、人の想像力をかき立てるから、まあ、すごくこう、鮮度が高いので、僕はラジオが良かったんだ、っていうことが書かれてたりとか、まあ、すごくこう、まあ、感銘を受けた、文章が、ありました。で、まあ、その中に、よくその制作者としてなんですけど、何を読んだり、何を見たらいいですかっていうのをよく質問されるんだけれども、まあ、僕は何でもいいと思うっていうことが書かれてまして、ただその森田さん自身が、まあ、見てた映画として風の谷のナウシカ。これは、何度見ても、深いと消化しきれないっていうふうにおっしゃってました。なんで作者がそこで泣かせるのか、なぜ彼女は泣くのかみたいなことを追求していくと何十回見たって飽き足らないよっていうことをおっしゃってまして、私も見よう見ようと思って、もうすでに7、8年ぐらいほったらかしてたんです。で、まあ見たわけなんですけれども、まあジブリはそんなに本当に、見てなかったんで、なんとも言い難いんですけれども、このナウシカはですね、まあ例えば、文明が開花するっていうのは果たしていいことなのかっていうことをまず教えてくれてるような気がします。火の7日間っていう、その、腐海というですね、その植物とか、毒に蝕まれた大地になる、きっかけになった、を作り出したのが、まあ、火の7日間という戦争だったらしいです。で、この火の7日間で、まあ、文明の力作っていうんですか、巨神兵っていう、まあ、人工生命体ですね。これが、まあ、町を、こう、国を潰していったっていう。で、そこから先ずっと腐海が、ずっと、まあ、広がってしまったっていう。果たして文明が開花することはいいことなのかっていう。実際に風の谷の人たちの生活を見ると、まあ、基本的に中世レベルぐらいなんですよね、生活の。水準が、文明の水準が。でももう十分ですよ。それで。っていう話で。で、まあそこの、風の谷の、村の、姫が、そのヒロインであるナウシカだった。で、このナウシカはですね、まあすごくこう虫とか、そういう人々がこう焼き払おうとする不快に対しても愛情を、すごく持ち続けている。誰に対しても愛情を分け与えてるっていう。それがまあナウシカなんですよね。で、まあ、このナウシカなんですけど、ただ、そうは言いつつですね、こう、自分の父にあたる、王様、国王というんですか、村長か、その族長人を殺された時にですね、すごくこう、態度が一変というか、何かに取り憑かれたようにですね、その、攻めてきた人たちを殺してしまったりとか、まあ、その後こう、ナウシカは泣くんですけれども、まあ、それ深いですよね、本当に。なんか、もうね、なんて言っていいのかわかんないんですけど、とにかく深いですよ。で、その、なので、人を殺してしまった、本当は慈しむ、心をとっても大事にしてる、ナウシカなんですけど、 まあちょっと殺してしまったっていうのもあったりとかですね。で、ナウシカが、捕虜になって、まあ国に、その、攻めて来られた、攻めてきた大国に、まあ、連れて行かれるんですけども、その途中で、なんていうんですかね、同じようにこう大国に攻められた、市民が暴動を起こしかけてて、そこの一手の人と、少年と出会うんですけれども、ここでもこうそういうコミュニケーションをこう取って、ナウシカはですね、こう虫に対しても人に対してもですね、こう一つ一つこう柔らかく包み込んで、まあ対話をしていくっていう、まあそういう映画になりますけれども、まあやはり戦争のことだったり、科学の文明のこと、それから国のこと、そして、まあ、すべての生き物に対して、はたまた物に対しても、愛情を注いでいく慈しみの心みたいなことを教えてくれてるのが、この風の谷のナウシカという、そういう映画になります。まだ私も原作を読んでないんですが、これ非常に原作の方が面白いですけれども、まあ、有名な映画なので見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、見たことない方いれば、ぜひ、この機会に読んで、見てみていただければなというふうに思います。さて、まあ、この辺で、まあ、ナウシカの紹介は終わりにしたいと思いますけれども、これ以降ですね、のスケジュールというかなんですけれども、この、芸術の秋シリーズは、何回かに分けて、行きたいと思うんですけれども、連続ではなくてですね、こうちょいちょい挟み込む形でやりたいなと思ってます。再来週はですね、とある大学の、ボランティア団体の方、ちょっと新しいことをしているボランティア団体なんですが、彼らをお迎えして、彼らにお話を伺っていこうと思っております。またその合間合間にですね、このシリーズを挟んでいきたいなと思います。さて、最後に皆さんにお詫びなんですけれども、私がですね、先々週の放送で、ポッドキャスト専用の番組を作りますよとか言いながら全然アップしなかったんで、非常に申し訳ありませんでした。時間がちょっとなかなかバタバタしてないんですけれども、ちょっとリクエストを多くいただいてるですね、太平洋フェリーの詳細を、今度、ちょっと番組に作りたいなと思ってますので、またお聞きいただければと思います。こだまきむしのよか時間では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールでお寄せください。宛先は、こだまきアットマークひまらじ .com、odamaki アットマーク himaraji.com です。または、このポッドキャストをダウンロードしていただいているコメント欄でも結構です。ぜひコメント欄に感想や、メッセージ、質問等をお寄せください。それでは、長くなりましたが、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は私、小田巻虫でした。この今後も暇つぶしラジオどうぞご愛顧ください。